このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
ドキドキ
役立ちラジオ。
はい、こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠二です。
ね、セミが鳴きつつ、ウグイスも鳴いているというね。
夏なんですか、春なんですか。
ウグイスね、ずっと鳴いてるのね。でも
そうだね、本当は年中鳴いて、夏が一番上手に鳴くらしいですね。もう7月も後半に差し掛かりまして、もうすぐ夏休みという頃は決まって大雨ですよね、うん、毎年。
そうね。
なんかちょっと前まで福岡が大変だとか、うん、大分が大変だとか言ってたのに、佐賀も。ね、うん、先週は東北に飛んでいきましたね。
うん。
なんか秋田駅の前がもう水浸しになってましたよね。
もうこの暑いね。でもとは言ってもね、もう今日なんかすっごく暑くって。
暑かった。
暑かった。
暑かったね。
明日のね、天気予報聞いてても、どこ、うん、39度、うん、予報が出てるとこありますね。
冗談じゃないんですよね、あれが。
まあそんな中でもね、あの元気にタンデム自転車乗ってますけど、もうさすがにね、暑いからね、危険でしょ、うん、だからね、もう水ザーかけてね、ザブザバザバザバ。
水をどこにかけるんですか？
もう服の上から。服の上からザーってかけてね。そうするとね、うん、気化熱がね、素晴らしく涼しいんですね。
ああ、なるほど。
風を切るとね、自転車乗ってるとね、うん、もうヒューヒューヒューヒューって、おお、涼しい、寒い寒いとか言いながら、36度の中ね、走ってましたけど。
そうですか。
うん。そういうことでね、今回は。
今日はゲストがおられるんですね。
ありますね。お久しぶりにゲスト来ていただいております。はい、私たちのね、お仲間ですよ、山田千佳子さんに来ていただいてます。お楽しみに。
はい、
はい、今回のゲストはもう私たちね、一緒にずーっとこれ2年ぐらいやってるんですよね。あの皆さんもよくご存知のネクストビジョンからなんだけども、今回はナビタグで未来を変えるプロジェクトチーム、お互い様の事務局の山田千佳子さんです。
はい、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はい。はい、山田千佳子さんに来ていただきましたよ。
はい、はい、事務局の山田です。よろしくお願いします。
お願いします。はい、はい、そもそもこのナビタグで未来を変えるプロジェクトチーム、お互い様とは何ぞやっていう話なんですよね。
うん、
うん、
あの先ほど武田さんからも2年くらいやってますってお話ありましたけども、
うん、
ちょうど、2年前2021年の夏から始まりましたよね。
じゃあ本当にちょうど2年になるんだ。
本当にあのスタート6月かな、6月か7月でしたね。夏からだったと思うんですよ。その時にあの2025年の万博に向けて、ナビタグを付設したいんだけれどもっていうことで皆さんにお声掛けして、集まっていただいて、今やなんと32名の方がこのチームに参加してくださってるんですよね。
う
ん、
ね、しかも全国ネットでね。
そうです。で、それもですね、研究者もいれば企業の方もいたり、で、もちろんユーザーさん、視覚障害にある当事者さんもいらっしゃるし、車椅子ユーザーの方もいらっしゃるし、いろんな方が協力してくださっているというすごい幅広い活動になりまして、これも本当皆さんのおかげなんですけれども、 武田さん、山口様とのメンバーですよね。
ですよね。そうか、2年経ったのか、とか思いながらね、うん、このね、ナビタグという名前もね、何するかね、とかね、いろんなことを考えながら、余曲折で、総称、ナビタグと言っているのはね、時々番組でもご紹介している点字ブロックについているあれですね。
うん。壁についてる、うん、あれでもある。
ああ、そうそうそうそう、う
ん。そうですね。今のとこ3つあるんですね。
うん、そうですね。3つ。順番に、ナビレンス、うん、それからコード化点字ブロック、視界。まあ、それ以外にもね、こういうナビタグに類するものたくさんあると思いますけども、うん、今、大きくこの3つを私たち、どうやって付設していこうかっていうのをチームで考えてるところですよね。
うん、そうそう。ナビタグっていう新たなものがあるんじゃなくて、これらのものを総称して、うん、毎回毎回、ほら、ナビレンスとかさ、コード化点字ブロックとかさ、っていうのが大変なので、総称して、ナビタグって言っちゃおう。これを、うん、万博を機に、世界にね、広げていったらよかろうよね、っていうふうに考えてるんですね。ね、
まあ、
う
ん、いろんな人が移動するのに役に立つ、まあ、情報を提供するコードですね。まあ、コードのことをタグって言ったんですけどね。
タグもナビタグもまだまだ皆さんの中には浸透していないかもしれないけれども。
そうですね。関西にいてるとね、ちょこちょこなんかついてるところが出てきたかなとかね、東京の方はね、ちょっと、うん、ついてるとこ、あ、うん、なんか知ってるでとかっていう方もいらっしゃるかもしれない。なかなかね、全国的にはまだまだなんだけど、うん、そうですね。これを広げたいのでありますよね。
うんうん、それで、うん、だんだんだんとこうお話が煮詰まってきて、近々なんかあるアクションをしようということですよね。
そうですね。はい。うん、さっきね、万博でって万博をきっかけに世界に広げようっていうのを言ったんですけれども、まあそれは2025年ですよね。で、実は来年2024年、皆さん神戸で何があるか知ってます？お二人さん。
私は知ってますよ。
あれかな、
まあ、つい最近ですけどね、知ったの。
知ってますよね。世界パラ陸上、これが神戸であるんですよね。
うん、すごい。しかも今パリでやってますね、今年の大会。
そう、そうなんですよ。ちょうどね、うん、なんかコロナでずれたりして今パリでやって、で、来年神戸ということで、で、うん、万博の前ですよね、前の年ということで、うん、もうこれ私たちにとってはチャンスじゃないかなと。万博で広げる前に、神戸で広げてしまったら、万博に来たお客さん、うん、で、世界中から来た方を神戸に誘導できるんじゃないかなっていうのもあって、なんと今年、神戸市のふるさと納税を活用したガバメントクラウドファンディングっていうのをやるは決まりました。で、ガバメントクラウドファンディング。ファンディングですからね、皆さんからお金を集めて、そのお金をもとに、神戸を中心としたところに広めようと、ナビタグを広めようっていう活動を今進めるということが決まってまして、このクラファンが8月から10月、3ヶ月間で行われるんですね。
クラファンどこでやるんですか？あっちこっちある中でも。
あ、これは神戸市の。
レディフォーとかああいうやつではなくて。
なんだったっけな、ちょっとごめんなさい。それはガバメントクラウドファンディングって、神戸市から行ってほしいんですよ。神戸市のふるさと納税から。レディフォーとかなんかいろいろあるじゃないですか。
はいはいはい。
神戸市っていうのかな。じゃなくて、うんうん、ふるさと納税でも神戸市から行ってほしいんです。
おぉ、そうですか。
そう、そうすると、皆さんのお財布からお金を出さなくても、ふるさと納税ですからね。今皆さんがいろんなのやりますよね、うん、ふるさと納税で。はいはいはい、お肉もらったり、お米もらったりすると思いますけど、そう、同じように、ふるさと納税の寄付という形でクラファンができるんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。一般的なクラファンで、一人、5,000円飲んでポチッとするとか、そういうやつではなくて、ふるさと納税系のやつですね。
そうなんです。うん、なので、まあ、同じような形式でのクレジットカードも使えるんですけれども、それで払っても、ちゃんと控除が受けられる、ふるさと納税。
もともと税金としてね、納税するはずのものが、神戸にこの分だけちょっとお願いします。そう
です
。と。
で、間違っちゃいけないのが、まあ、神戸市でもいろいろやってます、ふるさと納税ね。その中で、うん、何でもいいよとか、市長にお任せとかやっちゃうと、そっちへ行ってしまうので、必ずやこの、うん、 ナビタグを普及するっていう活動
これね私たちがあの、ね、目の代わりになるものだからねもうあの本当に何なのちょっと私たちはちょっと話ついていけませんっていう方いらっしゃるかもしれないのにもうちょっと言っておくと、iPhone で、点字ブロックについてるコードにこうかざすと道案内をしてくれたりとかね、歩行ナビになったりとかね、こうかざすとあっち方向に何があるとかね分かったりとか、場所だけじゃなくてねあのお家の中のあのタグとして使えるものがあったりね本当私たちの視覚障害のある人の目になってくれるものをもうちょっと神戸からバーンと広めようっていうことですよね。
はい、はいはい、もうちょっと補足させてください、うん、iPhone とおっしゃいましたがコード化点字ブロックの場合は Android のスマホでも OK です。
あ
ーなるほど、ね、iPhone でも OK です。
そうそう、でこれ視覚障害者だけじゃなくてねあのさっき車椅子の人もとかって言ってたんですけどいろんな人に使ってもらえるのでこうあのーなんだろうな高齢の方であったりとかね、うん、もう点字ブロックついてていいよかったねって私たち言ってほしいんですよね。視覚障害者だけのもんじゃんとかっていうことじゃなくって、
う
ん、
あ点字ブロックあってよかったね
とかって言ってもらえたらいいなと思って私たち頑張ってるわけですけども、ね、それを神戸にね来てくださった方がみんな撮ってもらってでちょっとおいいねっていうのが神戸からドーンと広がってその翌年の関西万博ですよね、うん、でそこでバーン
とつながるといいですね。神戸市の方はなんか神戸市内なるべくたくさん完備したいみたいなご意向でしたね。
そうですね、うん、あの本当観光客の方でもね初めて来た方が自由に、うん、はい、うん、あの動けるってとっても魅力的だと思うんです。しかも海外から来られた方が母国語でこれ案内をもらえるってすごく安心ですよね、
う
ん、
そうですね。
ね、これまでもコード化点字ブロックとかもいろいろ話ここの番組でもされてると思いますけど山口さん、うん、ぜひあのコード化点字ブロックの新しい機能
ね、
ちょっと教えてもらえませんか。
これはね、うん、ブレイクの時に行きますよ。
山田さんの時間を使うともったいないから
もったいない
次のコーナーで、
ま、その後行きますね。
ちゃんと予定取ってます
。そうです、はいはい、ちゃんと予定されてるわけですね。いやこれ本当に、ね、あの魅力的だと思うんです。で神戸市は特にねあの阪神淡路大震災っていうところがあって、うん、その後復興してきた町でもあるのでやっぱり災害情報とかも欲しいですし、うん、神戸以外から来られた方とか特にあの災害時、うん、どこに避難したらいいのかとかねどこに逃げたらいいのかとか分かんなかったりするじゃないですかね、うん、そういうのもやっぱこのタグで情報がお伝えできたらいいなと思いますし、うん、何よりねあのこれもともとは視覚障害者の方のためにできたものかもしれませんけれどももうね視覚障害の方だけ使ってもらうのもったいないっていうぐらいの機能がたくさんあって私も使いたいんですよ。私ね目は見えますけどねすごく方向音痴なのでこのナビタグでねいろんなところ行ってみたいなと思ってます、
うん、そうですね、うん、というようなことの運動をするために、うん、クラウドファンディングをお願い、というか、はい、まあ、ふるさと納税をお願いしたいということですね。
そうです。
はい。それともう一つあるんですね。今週中ぐらいかな。そろそろ皆様のメールのところにね、この活動をぜひぜひ皆さんに応援してもらいたくって、本当に視覚障害者の人に役立つんとかね、やっぱり、あの、今までにないものなので、つける側も、これって視覚障害者の人いいと思ってるんですかねみたいなお声がたくさんあるわけですよね、うん、これ必要とされてるんですか本当にみたいなね
そうですね困ってない人はねそう言うでしょうね
なのでこれたくさん皆さんの団体であるとかに、事務局の山田さんからメールドカーンと送ります。
多分僕らも送ります、は
い、応援してくださいメールを私たちからも送らせていただきますので、ぜひぜひあのこのねナビタグを広める活動にね、応援していただいてあとそうですね団体として、応援するようメッセージいただいたりとかね、Facebook とかでねいいねしてもらうとかねそんな感じで広くあナビタグって必要とされてるんだなみたいなことをね思ってもらえたらいいなと
そういうアクションもするわけですね。
そうそうそうそう。なので、ぜひラジオ
聞き
にな
った。いつ頃からするんですか。
もうそろそろ山田さん準備できてるんですかね、これ。
そうですね。あと 武田さんの武田さんの
私だったっけ、
豪華ネタは大丈夫ですよ、
なんでやって
なんでしょ、
だからね、もうご行きますよ皆さんね、メール
して、ね、
来てたっけと思ったらね、あのメールちょっとチェックし直して、はい、これかこれかと思ってね、いいのポチッとしていただきたいみんなと、
そうね、
あの色ね、あのさっき30何人っていう話だったけど、
32人でしたね、
うん、
増えましたね、
あ、そうですね、もう本当に幅広くですね、この関西の人間だけじゃなくってね、
うん、東京の人も多いですね、
ね、
そうですね、うん、東京にもいっぱいついて
る、石川県の方も、うん、
これあのすごく私お声掛けした立場としてありがたかったのは、うん、これあのコード化電磁ブロック司会そしてナビレンス、こう言ったらこうナビタグの中では競合する3社じゃないですか、
本当はね、
本当だったら
っ、ね、
で本当だったらそう思うんだけれども、その3社以外の方もね、合わせてですけど、みんなが協力してくださってるっていうところが、この回すごいなと、このチームのってすごいなといつも思ってるところなんですけれども、でまた今武田さんが中心に動いてくださって、今あの次応援してくださる方を募集しますけれども、うん、これもまたどんな方が来てくれるか、私とっても楽しみなんですよ。
うん、
なるほどね。
応援、ね、応援チーム、なんだろう、応援団を作りたいと思ってるんですね。
応援団、そう。で、うんうん、まあ、応援は、あの、Facebook のいいねって押すだけも応援だし、
そうそうそう、
実際活動参加してくれる人もそうだし、ナビタグつけてくれる方もそうだし、
そう、転送してくれて
る人も、って、
あ、そうですね、
つけてって言ってくれるのも一つ応援なんですよね、うん、でやっぱりね、うん、皆さんの声がね、あの大きくなればなるほど広がると思います、
うんうん、
さっき武田さんの話もありましたけど、このナビタグ本当に役立ってるのっていう声がやっぱりね、どっかにはあるんですよねっていうのが使って、うんうん、ないから、まだ使ってる人が少ないから、
うん、
それを言うとまた、まだついてないからってのもあるんですよね。
ね、
その卵が先か、鶏が先かの話かと思うんですけど、うん、
でも私たち待ってんですみたいなね。お宅でつけてくれるのを私たち待ってますみたいなね、アクションしたいと思ってるんですね。
うん、で、待ってないでつけてっていうのもあるしね。
そうそうそう。
と、あの、個人のやつもあるじゃないですか、無料のタッグ、うん。で、そういうのもやっぱり、まずはそこから使ってもらうっていうのも、応援の一つだと思うので、うん、応援の方法いくつもあると思います。
あの、
クラファンもあると思いますけど、
うん、
まあ、それだけじゃない。他にどんな応援の方法があるか、また私も教えてほしいくらいです。
ああ、そうだね。
こんな応援するよとか、うん、何できるとか、ね、うん、意見も言ってもらいたいなと思います。
はい、ね。私たちだけのためじゃなくて、あの、本当にあの、さっきも言いましたけど、車椅子の方だったり、海外の方だったり、あ、点字ブロックついててよかったね。私たちの、あの、私たちにも役立つね、とかね、あの、なんだっけ、バギーをしてるね、お母さんたちにとっても、あ、こっちに行ったらエレベーターがあるんだって分かったよとかね。あ、点字ブロックがなんかいろんなことに役立ってもらったらいいなとかね。そういう、お互い様の気持ちとかね。もう込めてなんだけど、このお互い様っていうのはね、あの、ローマ字の大文字です。ローマ字のすべて大文字でお互い様なので、またチェックしてみてください。まだね、いろいろクラファンの話とかあると思うんで、また始まったら案内したいと思いますので、
はい、ぜひお願いします、
はい。よろしくお願いします、
はい。
はい、
今日はどうもありがとうございました。
はい、今日はどうもありがとうございました。
山田さん力入ってましたよね。
はい、山田さんもね、ぜひぜひもうこれ聞きたいって言ってたあれを、山口さんぜひぜひどうぞ。
はい、うん、ですね、あのさっきお話出たのはコード化点字ブロックが、どんな情報が出せるかというお話なんですけども、うん、まあ、あのスマホに専用のアプリを入れとくと、マークのついたブロックコード、点字ブロックにそれをかざすと、音声と文字とで、情報が出てくるという仕組みなんですけども、
う
ん、
もう今までだったら右行ったら何々があって、うん、まっすぐ行ったら何々がっていうのが今までだったんですね。そうそう、
うん、でね、まあ、求める方のニーズにある程度合わせられるようにしようということで、まず、うん、標準モードというか一般モードって書いてるんですけども、うん、ごくごく一般的な情報が出てくる。それから、 モード切り替えの画面の一部をポチッとしますと、詳細というのに切り替わりまして、うん、同じコードを読んでも今度はすごく丁寧な情報が出てくると、より細かい、何メートル先にどんなものがあってみたいなところまで、最初のメッセージでは省略した分まで出ると。
そうそう、最初からそれ言われたらね、もう最後まで聞くの大変だからね。
うん、そうなんですよ。
で、そうそう、簡単モードにしつつ、これ、ちょっともうそれ、ちょっとしっかり教えてほしいわっていう人も絶対いるので、詳細モードも作られたと、
うん。そうそう。だから1回目は詳細の方がいい方が多いかもしれないけども、もう2回目からはシンプルでいいし、うん、3回目からもっと違う情報の方がいいっていう方もいるわけですよね。
とかね、まっすぐだけ知りたい人だってね、やっぱしいてはるわけだからね、はい、右はどっちでもいいのよとかね。はい、
それで、うん、まあ、一般と詳細と2つモードを使い分けてもらう。うんうん、で、もう一つは、避難っていう、ボタン、同じところをちょんと触ると、避難に切り替わるんです。避難の場合は、非常事態の時に、こっちに避難しましょうとか、非常口は右の方向ですとか。
うんうん、これね、その時々によって、右に行かなければいけない時とか、左に行かなければいけない時とかあるでしょ？
うん。だから、それはメッセージを考えて出さないといけないんですけども、うん、今考えられるとしたら、非常口は前と後ろにありますとかね。
うんうん、非常口の方向を示す。
示すとかいう方法がいいと思いますし、うん、場合によっては、避難場所はこの地区だったらどこですとかいう案内を出す場合もあります。
ああ。それ常時使える、
うん、そうそうそう。
ああ、なるほどね。非常時にこれに切り替わるっていうことではなくて。うん、
なくて。うん、
あ、こう、ただ、
情報を聞きたいと思った時に聞くと。
うん、いつも歩いている通勤時、歩いているところで、あ、ここで何かあったらどうするのかなと思った時に、
そうです。
避難っていうのを聞いておくと、あ、ここいつもこう通勤して歩いてるところだけど、ここは、こっちにタレがあるんだとか、
前と右の方に避難口があるんだなとかね。
確認しておく
っていう使い方です。まあ本当はね、将来的には非常時に一斉にこのモードを強制的に切り替えるみたいな改良したいなとは考えてるんですけど、今の段階ではユーザーが切り替えるってことになってますので、あらかじめ必要となりそうなメッセージをその時に出すような形で、まずは始まります。
というのがね、コード化点字ブロックで新たに追加された機能ですよね。いや、
まだありますよ。で、もう一つは、うん、まあ、言ったらスペシャルモードなんですけども、
う
ん、特別って書いてたかな。要は、今日はイベントがあって、特別にこっちの方にガイドしたいとか、
うん、
本日だけの情報を出すとかね。
うん。
うん、今日は、まさにパラ陸上の何の競技が行われますので、こちらの入り口にお回りくださいとか、そういうモードという4つ目のモードができました。
で、画面にその4つ選べるところが並んでる
あるんです。まあ、左上のあたりをちょんと触ると、うん、切り替わると、
うん、
で、切り替わったのは避難情報とかいうのは言ってくれます。一般とか詳細とか、
うんうんうんうんうん、
何に切り替わったかは言ってくれます。うんうん、そういうモードの切り替えが、コード化点字ブロックはできるようになりました。合わせてね、外国語モードが少し拡大されまして。
ああ、今までね、英語と日本語とね。
だけだったんです。
うんうん、
もともとの文に加えて、今は、まあ、それももうちょっと前から言うと、スマホで自分が使う言語を設定してありますよね。
はい。
我々はまあ、多分日本語だと思いますけど。うん、日本語で設定してあると、日本語の情報が出てるんですけども、うん、これをいつも英語を使ってる方は、英語に設定してあると思います。それで読ませると、メッセージが英語になって出てくると。
うん、
それプラス、今度は中国語の方も韓国語の方もそれぞれの言語で案内が出るというモードに今なってます。
あ、一番ね、関西よくいらっしゃる、関西だけじゃないでしょうけどね、うん、日本にはたくさん来てくださる、う
ん、本当はもうちょっと広げたいんですけど、
本当言うとね、 全部できるんだよっていう話だったんだけども、
技術的にはできるんですけど、ね、作業量は大変なんですよ。で、将来的には、開発者の松井教授は、せめてスペイン語とフランス語は早いうちにやらなきゃいけないね、というふうにおっしゃってました。
スペインの方もあ、ポルトガル
語。スペイン語の国多いんですよ。南米全部そうですし、ほとんど。
日本に来られるの多いのかな、
まあ、ポルトガルの国もありますけど、スペイン語の国多いですもんね。というようなことで、こういうふうにちょっとずつアプリケーションが進化していますので、今やコード化点字ブロックについて言えば、4カ国を対応してて、4つのモードが使えて、もちろん、声だけじゃなくて、画面にテキストも表示してますので、聞こえにくい方にも役立つと。当たり前ですが、普通の方に、地理に不安のある方にも役に立つと。いうふうな使い方ができるようになってきました。ということで、なんかブレイクらしくない話題でしたけども、はい。コード化点字ブロックの最新のバージョンについてご説明しました。
はい。ということで、季節は夏ですよ。はい。今日の歌は、打ち上げ花火、米津玄師と直子ちゃんです。
もう少しだけ
ブレイクでしょうか、
違います。お役立ちです。
あ、そうですね、はいはい、何を今日は用意してくださったんですか、は
い、もうあまりに暑いもんですから、うん、涼しいところはどこなのと。
涼しいところは、ね、
まあ、最初ホテルかなんか観光地とかを調べ始めたんですけど、それはちょっとお話が大層で行ける方少ないなと思って、道の駅、涼しい道の駅っていうのを調べました。で、まあ、涼しいと言っても、それは場所によってどう涼しいのという話になるんで、標高100メートル高くなると何度下がるとかいうのご存知ですか、武田さん。
さっきちらっと聞いちゃったからね。
覚えてます？
そうです、すぐ覚えちゃうね。道の駅な、車ですね。
車で行くんですね。基本的に車ですね。
はい、そうか。
100メートルあたりね、0.6 度下がるんです。1000メートル上がると6度下がるということなんで、高いところに道の駅ってあるところはあるんですね。うん、日本で一番高い道の駅は、長野県の上田市にある美しが原高原にありまして、うん、なんと標高が1938メートル。
へえ、そんなところによく皆さん行かれるんですか？
ねえ、
うん、ある、まあ、あるからよく行くんでしょうね。
有名
なきっと
ハイウェイ、なんですか、ドライブウェイの先にあるんですけどね。まあ1938メートルもあると、11度2度ぐらい低くなるということですね。はい、で2番目になるとだいぶ下がるんですけど、なんとこれが関西にありました。
うん、
しかも和歌山県に、田辺市にある龍神ごまさんスカイタワ
ー
だそうで、近畿で最も標高が高くて、和歌山県と奈良県の県境にある道の駅だそうで、
近い、どこからも遠いっていうやつですね。
晴れた日には四国山地まで見渡せるような立地だそうです。はい、3番目、関東地方の一番高い、道の駅ですけども、草津運動茶屋公園、草津温泉の近くです。
うん、
で、標高が1226メートルだそうで、
うん
うん、まあ十分高いですね、1000メートル超えると、うん。はい。で、各地区の一番高いところもちょっと調べてみました。さっさと言いますね。北海道の道の駅は、防洋中山と呼ぶのかな、849メートル。まあ、もともと涼しいからそんな高くなくてもいいのか。うん、東北は福島県の裏磐梯、870メートル。
うん、福島も暑いよね、最近ね、うん。
関東地方は山梨県の道の駅三富、1101メートル。山梨県と埼玉県の県境だそうです。北陸はっていうか、これは新潟を北陸に入れていいのかな、道の駅三俣、616メートル。中国地方は島根県の道の駅高野、550メートル。四国は愛媛県の天空の里三々、550 500メートル、九州は道の駅霧島展望広場670メートルだそうでございます。まあ、お近い地区の方は行ってみてもいいですね。誰かに乗っけてもらって
押してもらわなあかんからね。車が家にないとね、行けないっていうのはね、視覚障害者ちょっと ね、交通機関で行けないっていうのがね。
バスはあるのかもしれませんよ。
バスで道の駅か、
あると思うよ。
あるんだろうか。
大体のところはバス停はありますよ。
で、結構。大体ね、何がそこであるかですよね。道の駅、最近、ここ行ったら、なんとかアイスが美味しいとかね。
そうそうそう。それもあります。それと、結構、そこからちょっとした、ゴンドラがあったりとか、散歩ができたりとか、犬走らせられたりとか。
ゴンドラで思い出したけど、兵庫になるんですか、大阪になるんですか。
大阪ですね。はい、
なんちゅうとこでしたっけ、さっき言ってたのね。はい、なんだっけ。
川西じゃなくって。
川西池田。川西の、妙見寺。
あ、そうか。の方の。妙見山ね。
妙見山のね、リフトがね、7月いっぱいまでなんですって。
営業をやめるってことですか、もう取り外す。
そうなんですって。
そうなんですか。
うん、あそこのね、リフトがね、もうリフトっていうだけに、一人でこうやって腰掛けていくやつがね、はい、もうアジサイの季節なんかだと、
あ、有名でしたね。
アジサイを触りながらこう、上がっていけたりできるので、いいよーとかっていう話だったんですけど、もう今月いっぱいなので、あと1週間、皆さんぜひぜひ。
名残惜しい方は一回言っといた方がいいですね。
そうですね。電車で行けるしね。
はい、ということで皆さんいろいろ近所で涼しいところを探してみてください。
はい、それではですね、もう7月もいよいよもう二十何日、あと1週間ですね。
本当だ、そろそろ梅雨が本当に明けるんですね。
明けちゃった？まだなんですかね。
知らないです。ちょっと私のところには
明けるとかね、明けへんとかって言ってる話が、これもね、後出しだからね、もう明けてるのかもしれないですけどね、でも明日もなんか雷雨になるとかね、これはあれですね、梅雨というよりも夕立ですね、これね、ここまで暑くなっちゃうと。
まあ停滞前線ができると梅雨ですよね。
もうセミもね、鳴き始めてね、先週まではパラパラ鳴いてるかなと思ったら、もう合唱の大阪からでした。さすがに山口さんのとこももう鳴いてるでしょ。
昨日初めて気がつきました。
本当に。
なぜかと思ったら、よく考えたらですね、うちの近所に高い木がなくなっちゃったんですね。だからセミが取り付くような木が少なくなってんのかな。
どう？
あとなんかセミが多い年と少ない年があるじゃないですか。
はいはい。
だからもう今年は多分少ない年になってんじゃないかな、この辺は。という気がします。去年ものすごくうるさく鳴いてたところも鳴いてないですね。
涼しいのかな、まだ。
いや、涼しくはないと思う。十分暑いです。
本当。先週はね、本当にね、この辺りでもね、ああ、なんかあの辺で固まって10匹ぐらい鳴いてるな、みたいな感じだったんですけどね。もう今日はもう大合唱。ワンワンと。まだね、まだまだですけどね、もうそのうち、うちの近所なんかもうやっかましいぐらいね、もう本当に喋ってんの聞こえへんわっていうぐらい泣き始めるようになってくるんですけども、皆さんのところもね、セミが登ってきてるでしょうか、北上。ね、暑いね、こういうこと
ね。暑いので熱中症にならないように気をつけてください。はいはい、
本当に気をつけてくださいね。水分いっぱいとって、はい、水で濡らしながら気化熱を感じながら暑さを乗り切ってください。
はい、ということで、はい、今週はここまでですね。
はい、はい、また来週もお聞きください。
はい、よろしくお願いします。失礼します。はい、